どうもこんばんは、梶本大輝です。今日は11月の14日木曜日ですね。現在キャラメルボックスクリスマスツアーミスタームーンライトの稽古中です。いつもはね、稽古場から稽古終了後にお届けしているんですが、今日はちょっと、早めに帰宅しましたんで、自宅でね、一人でこれを収録しております。稽古ね、バシバシ進んでいまして、今日はまず、ダンスの振り付け2回目ということで、毎週木曜日に振り付けがあるんですけれども、2時間ほど、今日はなんと最後まで振りがつきました。イエーイ。あ、これなんか効果音出せるよね。イエーイ。はいはい、ということで振り付けが終わりました。一応ね、先週、振り付けてもらった分の、修正ブラッシュアップをして、残りの部分つけていただきまして、なんとかね、先週つけてもらった分、必死こいて1週間みんなで練習をしてですね、これがうまくいってなかったらまた修正ボツってことにもなりかねませんから、なんとか死守しまして、で今日ついた分また来週ね、木曜日に振り付けの日があるので、それまで一生懸命みんなでね、あーだこうだ言いながら練習をして、はい、でも先週からのね、この1週間みんなで一生懸命細かいところまで練習した甲斐があって、先生にお褒めの言葉をいただきまして、川崎悦子先生に、いやすごいね、やっぱりキャラメルは本当みんなよく練習してって、はい、そういう風にね、言っていただきまして、よかったです。はい。初演、23年前のね、初演ですけれども、ミスタームーンライトのダンスが何やら人気なんでしょ？ちょっと人気らしいんですよ。なんか、やっぱ結構印象に残ってる方が多いみたいで、で、うちの演出のね、なるいさんも、そのダンスが好きだということで、それをベースに、今回ブラッシュアップをするということで、みんなでまず振り起こしから始めたわけですけど、いいとこを残しつつ、よりなんていうか今のミスタームーンライト用にね、ブラッシュアップされた振りになったんじゃないかなと。ここからはね、ひたすら練習をして、かっこよくしていくという具合ですね。はい。で、あと、そのダンスの振り付け終わった後に、もちろん新稽古もやりましたよ。今日何番あったんだ、あれ。6。全12番なんですが、台本の2周目をやっておりまして、6番、7番、8番。あ、違う。6、7か。今日は6、7とやりましたね。物語の大体半分ぐらい、こっからどう転がっていくのかと、そういうところを稽古中ですけれどもね。2周目になってより細かい、演出もつき始めて、位置の修正なんかもちょこちょこしつつ、若者たちもね、一生懸命頑張ってますけどね。すごく繊細なやり取りなんかもあったりするので、丁寧に丁寧に作っているところです。はい。で、お便りいただいたんですよ。ありがとうございます。質問、感想、お便りね、お待ちしております。ラジオトークのアプリお持ちの方ね、お便り、送れますんで、そうじゃない、これね、X 経由で聞いてますよとかって方でも、DM、あ、今できないんだっけな。なんかコメント、そのリプライかなんかでも全然いいので、お芝居に関してだけじゃなくても、質問、感想などあったら、どしどし送っていただけたら嬉しいです。はい、ということでね、お便りいただいたんですよ。質問ですね。読みたいと思います。匿名希望の方からいただきました。ありがとうございます。梶本さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは。私は、高校で演劇部に所属していました。今もお芝居を続けておりますと。あ、なるほどね。そこで質問ですと。台本をやるときにセリフをどう覚えて いるのでしょうか。私はなかなかセリフ覚えが良くなりません。いろんな人に、どう覚えているのか聞くのですが、聞いていろんな方法を試しているのですが、なかなかセリフ覚えが良くならないので、何かコツがあれば教えていただけたら幸いです。いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。この質問よくいただくんですよね。直接ね、会った人とかにも言われますし、それこそそのレッスン生とかにもね言われますし、昨日稽古場でも新人の安田くんに聞かれました。梶本さん、どうやって台本セリフ覚えてますかっていうふうにね聞かれたんで、お答えしましょうね。これ本当にいろんな方法があると思います。世の中にはいろんな方法試してる人いると思いますね。なんかなんだこう自分の声で録音してとか、ひたすらブツブツブツブツ言ってみたいな人もいますけど、僕はですね、あんまり、いやもちろん覚える、今もね台本も2週目なんで台本手離してやりたいので覚える作業っていうのやってるんですけど、そんなにやんないです。僕覚える作業に時間かけないです。で僕の個人的な趣味なんですけど、稽古が始まったそのね、台本もらって稽古始まった最初の方っていうのは、そこからもうねほら完全に覚えてやりたいっていう人結構いるんですよ。台本話したい、まあね、わかりますよ、両手が自由になるし。僕はできるだけ台本持ってたいんですよ、最初の方っていうのは特に。それはなぜかっていうと、音で覚えたくないからです。なんかついついその丸暗記みたいにして覚えると、つい節回しとかその音が固定されたままこう繰り返し練習してると覚えちゃうんですけど、僕はそれを避けたいので、最初の特に第一週目っていうのはもう入ってるかもなと思っても絶対台本を話さないようにしてます。で、何をしてるかというと、本当に一単語一単語何が書かれているかっていうのを確認しながら、セリフを言ってます。で、覚える時も同じなんですね。なんか例ないかな。例えばなんだろうな、ちょっとそこ邪魔だからどいてくれるみたいなセリフがあったとして、それをねこうついやりがちなのは文章でね、これは僕のやり方ですよ。文章でちょっとそこ邪魔だからどいてくれる、ちょっとそこ邪魔だからどいてくれるってひたすら練習するみたいなやり方あるじゃないですか。僕そうやると、やっぱりその文でちょっとそこ邪魔だからどいてくれるっていうその一文、文丸がつくまでの文でやっぱりこう丸々こう覚えちゃう感じになるじゃないですか。僕それが嫌なんですよ。だから僕どうやってるかっていうと、もう全部分解して、ちょっとっていうのはそのこっちに気づいてない人への呼びかけじゃないですか。ちょっとで、そこっていうのは今呼びかけてる人が立ってる場所、そこ邪魔だから、だからつまりそこに何か物を置きたいとか、そこを通って向こう側に行きたいとかっていう何か自分の考え希望があるわけですよね。だから邪魔だからっていうのはそういうことが含まれてると。どいてくれる、だからそこにいる状態からどっか横とか斜めとか後ろとかっていう風にその呼びかけた人が動いてくれることを期待している言葉じゃないですか。っていう風に全部分解して、一つ一つの言葉にイメージを持って、そのバラバラにした単語を発語するっていう風にやると、もうその言葉自体にすごく意味とかイメージが紐づくんで、結構すんなりと、その覚えられるんですよね。その言葉を言う理由みたいなのと一緒に覚えられるんで、何でもそうですね。あの人形懐かしい、昔よく遊んだなみたいなセリフがあったとしたら、もうあーってその見つけて発見のあーじゃないですか。で、あの人形ってことは、こう指した先に何かしかの人形があると。あの人形、しっかりそのあの人形っていうのがどういう人形で、どのぐらいの距離にあっていつのイメージして、あの人形昔よく遊んだな、昔っていうのが自分の中でどのぐらい昔なのか、子供の頃の情景とかそういうものと紐付けながら、昔よくだからどのぐらいの頻度のよくなのかっていうのも考えながら、よく遊んだな、 どういう遊びをしたのかみたいなイメージと一緒に紐付けながら覚えると、その文を言い回しで言うってことも避けられるし、覚えるのも早くなるんじゃないかなと思います。なんかちょっと難しく聞こえるかもしれないですけど、なんか一個一個の単語で、視覚的なイメージを持つとかで、それをイメージしながら、なんかこう指差し確認するように喋、るっていうのを僕は、台本をもらった時にやっていて、それをやるとね、意外となんか覚える作業、皆さんそのお芝居やらない人からはなんかあんなにたくさんのセリフを覚えてすごいねとか言われるんですけど、なんか丸暗記とは全然違う作業なんですよね、そうやって覚えていくと意外とあのすんなりとあのなんか体の中に入ってくる感じがするんで、僕はそういう覚え方をしています。少しでも、匿名希望さんの参考になれば幸いでございます。はい、このようにね、お便りもう何でもいいです。お便り、あのご質問、感想、このラジオトークを聞いた感想でもね、何でもいいのでまた送っていただけたらありがたいです。嬉しいです。ギフトもね、どしどしお待ちしております。はい、ということで、まだまだ稽古続きますが、また稽古場からもお送りできたらなと思っております。明日も頑張ります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。